皆様、こんばんは。西戸明子でございます。ご機嫌いかがでございましょうか。皆様、その今のご機嫌を表情で表してみてください。はい、どうぞ。はい、結構な笑顔が見えておりますけど、真顔な方もいらっしゃいますね。勝彦さん、今なんか探していらっしゃるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ですね、私はですね、もうね、今日というかこの週末ですね、ものすごい出来事が起こりました。まあ人生でなかなかない出来事ですね。それは何かっていうとですね、まあ我が家はミニチュアシュナウザーというね、犬を飼ってるんですけれども、まあ彼は今2歳半ぐらいですかね。で、犬が大好きなんですよ、とにかく。もう散歩しててもね、他のワンちゃんとこう出会ったらもうキューン言うてね、あんまり人間にはいかないんですけれどもね、こう犬が来たらもうキュンキュンキュンキュンって言って追っかけていくわけなんですね。で、まあこうそんなね、うちの犬、このタオっていう犬なんですけれどもね、名前はね、そのタオを見てたらですね、こんなに犬が好きなのかと。まあ、その割にはお散歩中結構振られるんですね。他のワンちゃんふーって行っちゃうんですよ。でもちょっとかわいそうになってきましてね、これはもう一頭お友達が我が家にいた方がいいんじゃないかと、まあ親心ですね、思いましてですね、それでなんと昨日もう一頭ですね、新しい兄弟を迎えたわけなんですね。それがこちらでございます。はい、もうね、今日ね、スタッフさんからね、今日使うスライドはありますかって言って、ありますって言って送ったのがこれだったんですね。何も事業に関係ないんですけれどもね、もうあんまりにも可愛いんで、ちょっともう皆さんに見ていただきたいというね、もう親バカでしょ？否定しません。めちゃめちゃ親バカなんです。はい、これ大きい方がね、タオって言います、タオ。どうでもいいですか？これね、何から名前取ったと思います？老子ね。老子って知ってますか？まあ、中国の昔の人ですね。実在したかどうかもわからないって言われてる人ですけれども、その人の「道徳経」という本がありましてね、読みました。まあ、もちろん日本語ですけれども、そこでね、その「道」っていうのが出てくるんですね。で、「道」っていうのはね、中国語で「タオ」っていうわけなんですね。それで、まあ「道」って何かって言ったらね、要するに言葉では言えないことを言っている。道、まあ、全てのソース宇宙みたいなもんですね。かっこいいでしょ？それでね、タオってつけたんですね。で、もう一頭、新しく来たのね、これ妹ちゃんなんですけれどもね、8月20何日生まれだったかな？ 2 やったかな？まだ2ヶ月ぐらいなんですけどね、今度何の名前にしたと思います？愛ちゃんって言うんですね。はい。宇宙と愛。すごいでしょ？大きいでしょ？ねえ。でね、こういうね、大きい名前をつける人ってどんな人か知ってます？あれ、ちっぽけな人が大きい名前を付けるんですね。なんでかって言ったら自分がちっちゃいから大きいものに憧れるわけなんですね。はい。そんなわけでですね、まあ、この、タオちゃんとアイちゃんと一人増えたわけなんですけど、一人っていうかね、一軒ですけれどもね。これね、タオっていうのはね、やっぱね、タオっていうだけあってね、サレンダーなんですわ。幸福？何されてもね、犬ってこういよいよここのね、口元をギュッと押さえられたら嫌がるんですよ。ほんで大体もうバババーンってやるんですけれどもね、タオはね、ギュッてやっても息とか吹きかけられたらもうバババーンってやるんですけれどもね、タオはね、嫌がってもじーっとしてるんですね。で、私初めて飼った犬がね、タオだったんで、まあ、犬ってそういうもんかなと思ってたら全然違うんですね。アイちゃん、すごいんですよ、自己主張が。うるさいんですよ。もうね、出してくれ、ケージから、っつって、もう、わわわわわわわみたいなね、しかもね、ちっちゃすぎて、ワンって言えないんでね、もう、キヤーみたいなね、奇声のような声を上げるわけなんですね。でね、私ね、もう、愛ちゃん可愛いんですけれども、ちょっとムカつきましてね、もうそんなね、ギャーギャーギャーギャー言うたら出してもらうと思ったら、大間違いやと。何を甘えとんねんってこう、ムカついてきたわけですよ、私。こんな可愛いね、生まれたての2ヶ月の子に、ね、ほら、ちっちゃいでしょ？そうなんですよ、もうちっちゃいんですよ。でね、なんでこんなにムカつくのかなって思ってね、もう分かってるんです、自分では。でね、だからね、甘えてる子を見ると、羨ましいし、だけど、もうそれ自分はできひんかったから、ムカつくんですよ。これどういうことか分かりますね。要するに、愛ちゃんにムカついてるんじゃないんですね、私ね。はい。愛ちゃんに自分を投影して、自分を見てるから、それにムカつくんですね。もうタオは可愛いんですよ、タオ。タオはね、もう何されてもね、我慢してもいい子なんです。はい。いい子やってきたんですよ、もうね。そのいい子を褒めてあげたいから、もうタオ見て可愛いなと思う。だからこれね、タオがどうとか、アイちゃんがどうとかですよ。まず、 私はちっぽけだなということを教えてくれた週末でございましたけれども、まあ、皆さんいかがお過ごしでございましたでしょうかということで、もういいですよね。これね、これで面白いんですよ。西田明子ね、こうやってじーっと止まってるでしょ。もう一回出してもらいます。はい、これどっちが写真かわからないってまあそれだけのことなんですけどね。はい、どうでもよかったですね。すいません、そのために戻してもらいました。はい、またもう一回元に戻してもらえますか。はい、まあ、ちなみにね、さっきのあんま化粧してなかったんでね、あれが素でこっちが今顔を作って照明当ててもらった後みたいなね、まあ、そういうビフォーアフターではあったんですけれども、さあ皆様いかがお過ごしでございましょうかということで、舞子さんこんな書き込みいただいてましたね。真逆のことは同じ、この考えに大きくうなずきながらも認めたくない部分もあって葛藤しまくっています。グループの皆さんにはプンスか当たってすいません、かっこ笑いってね。どんな風にプンスか当たったんですかね。これあのシェア会とかでですかね。プンスカって可愛いですね。これなんかブンスカって言われると痛そうですけどね。なんかプンスカやったら可愛い感じしますね。分かった気、悟った気になってはまた感情に振り回されたり、忙しい日々ですが毎日が楽しいのは間違いありません。ニコちゃんマークということで、もうそれが何よりですね。うん、それから翔さん、あきらさんと読みするんでしょうかね。ギャップの話を聞いて私の考えが足元から崩れていきました。今までギャップで生きてきた苦しい自分の思考を知る学びができました。まあ、ここはちょっと硬いんですけどね、ここから何故かこのあきらさん急に柔らかくなるんですね。超やばい、うーっていう声文字になってますね。どえらいことを知ってしまった、乗り換える時期だと思い、まあ、多分あれですかね、あの左から右へね、あのどっちが左で右か忘れましたけれども、あの前回の図ですね、前々回の図ですね、未熟な思考から幸せな思考へシフトチェンジ、わからない、できない、最高です。これ結構いいなと思いましたね。はい、わからない、できない、最高。これ今までね、わからない、できない、最悪、わからない、できないということは、これからわかるようになる可能性とできているということで、もう可能性しかない、最高ですね、ほんまにね。はい、それからケイちゃん、やっぱり2回聞くと理解が深まったり、1回目に気づかんかったことに気づけて面白い、僕の怪我もギフトかもしれない、びっくりマーク、しかもハートバージョンのびっくりマークついてましたね。これね、ケイちゃんはですね、この西戸明子学校の前身となりましたライフクラスでもおよそ半年間ですね、まあ、一緒に学んでくれてた人なんですけれども、多分けいちゃん半年ぐらいもね怪我で入院してるんですよね。でね、もう退屈やとおっしゃってたんですけど、それをギフトかもしれないハートマークバージョンのびっくりと思えるようになったっていうのは、これかなりのね変化ですよね。本当にね、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。さあ、授業ももうもはやですね3回目でございます。1回目は願いが叶えばいつか幸せになれるという、まあこれは人類の壮大なる思い込みではないだろうかと。すごいですね、西戸明子学校、人類の思い込みにこうで問いかけているというね。人類で70億ぐらいいるんですよね今ね。その多分69億9000万人ぐらいが信じていることをですね、本当って言っているって、これはなかなかないことだと思いますよ。はい、それから2回目、前回ですね、私の体験している現実ということで、捉え方次第で現実はどんな体験にだってなりうるんじゃないだろうか、どうでしょうかという問いだったんですけど、どうですか皆さん。むつおさんとお読みするんでしょうかね。塗り絵かなっていう理解が降ってきました。ひょっとして自分が体験した現実に色をつけてるな、塗り絵してるわ、しかも超高速で色塗って、これ最悪やわ、いやなんかいい感じちゃう、そんな風に感じてたかもって思いました。これ面白いですね、この塗り絵っていう例えね。ああそうですよね、まあ、なんか骨格として現実っていうものはあるんだけど、そこに自分で塗り絵してるんですね。だからもう何色になってなるという、はい、自分が体験している現実、これはいわゆる現実だと思いがちです。みんなその現実を同じように見ていると、まあ、ついつい私たち思いがちなんですけれども、どうでしょう、あくまでも自分が見ている、自分が体験している、つまり自分だけの現実ではないだろうか、どうでしょう。でまあね、そう捉え出すとですね、あ、なるほど、ほんならポジティブに捉えたら幸せになれるっていうことね、 OK、 ポジティブシンキングと思いがちなんですけれども、まあもちろんね、ネガティブよりはポジティブの方が楽しいわけなんですけれども、でも よくよく考えたら、このポジティブかっていうのがまた前回ありましたね。なんでかって言ったら、ポジティブに考えようとするときはすでにもうネガティブに考えている自分がいるからですね。もともとポジティブな時にはポジティブに考えようとも思わない。で、このポジティブとネガティブっていう真逆に見えることが、実はコインの裏表で、まあ、上から見たら一枚の同じことなんじゃないの？真逆に見えること、他にもいっぱいありますけれども、それって実は同じなんじゃないの？っていうね、まあ、そういう、まあ、問いかけというのもさせていただいたわけなんですね。でね、これね、ちょっと分かりにくいという感想多かったですね。ね、もっと分かる、多分ね、土曜日の方がもう少し分かりやすく、お話できたんじゃないかなと思います。はい。なんで、土曜日まだ見てないっていう方いらっしゃったらね、そこだけでもいいんで、ぜひ見てみてください。はい。まあ、せっかくなんで全部見てください。はい。ほんでね、そこでちょっと話したんですけど、例えば失敗と成功っていうのは分かりやすいんじゃないかなと。これ皆さんね、経験あると思いますよ。失敗して最悪やと思ったけれども、時間が経った時に、あの失敗があったから、この成功があるではないか。そう考えたら、失敗も成功じゃないか、一緒じゃないか。これ結構分かりやすいんじゃないかと思ったんですけど、どうですかね。あとね、何でしたっけ、嫌よ言いますか、まあ、ちょっとそれは違うかもしれないんですけど、何が言いたいかというと、好きと嫌いも結構一緒かな。例えばね、好きな人ができて、すごく好きに好きに好きに好きになったらどうなりますか。大体嫌いなとこ見えてきますよね。はい。もう好きで好きで好きで死ぬまで好きっていうのは、大体遠いアイドルとかそういうんだったらあるかもしれないですけどね。まあ近い人だったらね、好きだからこそ嫌いになる、嫌いになったらもう終わったらいいんですよ。でもね、嫌いだけど好きなんですよ。好きだけど嫌いなんですよね。はい。好きと嫌いセットになってませんか？どうですか？ちょっと分かりやすい気がするんですけれどもね。はい。私の一人の満足じゃないことを祈っております。まあ、そんなわけでね、反対のことは同じじゃないのかなっていうことなんですけど、これね、実はめちゃめちゃ、この先さらに重要になっていきますので、まあ今はなんとなくそうかもなぐらいで、言ってもらっても全然大丈夫です。ここから一緒にね、理解を深めていけたらなというふうに思っております。はい。で、ポジティブが、まあ、ネガティブを含んでいるとはいえですよ、考え方次第で体験する現実が変わる。まあ、これはね、その通りじゃないかなと思うんですね。じゃあ、どんな考え方を自分がしているのかに気づいているでしょうか、ということで、はい、じゃあ1分間観察してみましょうって言ったらね、あれ、もうなんかめっちゃ考えないようにしようと思っても考えていたし、ただ観察してみても、どんどん考えは浮かんできていると。なるほど。今まで観察しようとか思わなかったけれども、まあ、してた人もいらっしゃると思いますけどね、すいません、ジッパー一からげにしましたけれども、まあ、思考は止まらないということが発見できた方がほとんどなんじゃないかと思いますね。で、これは心理学者さんによりますとね、確かディーパック・チョプラっていうね、インド系アメリカ人の方だったと思うんですけれども、人間の思考の数はですね、1日6万とも9万とも、まあ、言われていると。で、その9割が大体前の日と同じで、まあ、正直どうでもいいことなんだよねっていうふうに書いてあったんですね。まあ、どうですかね、皆さんね。ほんならほんまにどうでもいいことなんか、ほんまに9割昨日と同じなんか、まあ、6万回なんか、まあ、ちょっと6万回かの数えるのは大変ですけれどもね、まあ、その自分の思考を観察してみようじゃないかということで、それでワクワークがあったわけなんですけど、どうですか皆さん、ワクワークできましたか？まあ、1日ね、1分間、まあ、もっと長くてもいいんですよ。はい。でも、まあ3回ぐらいはね、これ電車に座っててもね、人の話聞いてても、まあ、何しててもできるんですよ。はい。思考の観察、これちょっとやってみますね。どうだったでしょうか？ね、まあ、ちょっと分かりにくいなっていう人は、ジャーナリングも結局同じことだよと。まあ、ジャーナリングっていうのは、こうただ見てるだけじゃなくて、そのこう見えてることをまあ書くってことですね。だから実際に自分で客観的に見ることもできるわけですね。はい。で、ふみこさん、あやこさんとお読みするんでしょうか。ジャーナリングやってみましたということでした。で、そしたら、あの人こう言ったけど本当はこう思っているのかも、あんなひどいこと言われてなぜ黙っていたんだろうか、こう言い返せばよかった、このメールの返事の書き方から考えると私が偉そうなこと言ったと感じたかな、プライドの高い人とかなのかな、とか考えていたということが分かったと。他人に対して後悔、推測、批判、こういうパターンの繰り返しのような気がしました。今までも、また私同じこと考えてると思ったことあったけど、こういうふうに書き出して観察してみたら、うわ、めっちゃそうやんと。 で、最初はね、この書き出すっていうのはちょっとしんどいことかなと思ってたけど、意外と面白いかもと思い始めてきましたという、ここ重要ですね。意外と面白いかも。そうなんです。あれ？なんか私、どうでもいいことずっと考えてるなとか、同じことばっかり考えてるやんって気がついたらですよ。多分ね、気がついたらね、やらなくなると思うんですよね。アホらしいみたいになるから。でもね、気がついてないからずっとやってるんですよ。どうですかね。だからまあやっぱその自分が何に、ずっとこうとらわれているのか、どんなことをずっと考えているのかっていうことに気がついてみるっていうことが重要なんじゃないでしょうか。まあこれが前回の内容だったわけでございます。はい。で、今回ね、その止まらない思考、これね、皆さん観察してたらいろいろですね、あ、こんなこと考えてんねや、あんなこと考えてんねやっていうところがね、こう浮かんできたと思うんですね。その止まらない思考というものにさらに迫ってみたいなと思っております。はい。多分皆さんワクワクでね、うわ止まらないなということに気がついたと思うんですね。で、ここ面白いと思いませんでした？考えないようにしようと思ってもどんどん浮かんでくると。観察してよと、お前が浮かんできた時って観察するの忘れて、ああ、めっちゃ考えてたわ今、ああ観察しよう、うわ、まあ観察しようっていうふうになってたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。考えないようにしようとか観察しようと思ってた分は、それなのに考えが、そうですよね。ではその誰が言いよったぞ。そうなんですよ。もう一回言いますよ。わけわかんないと思うんでね。はい。あなたはしようと思っていました。考えは勝手に湧き起こってきました。はい。この考えは誰が考え、ちょっと怖くないですね、全然ね。はい。止めようと思っても止められない。勝手に起こるんですよね。あなたは止めようとか見てようと思って。ほんじゃあそれ、あなたが勝手に考えが起こったのではないでしょうか。はい、深呼吸しましょうか。今日結構早く来ましたね、深呼吸タイミングね。どうですか皆さん、今酸素薄くなってませんか、体の中。どういうこっちゃーと思って、はい、吐いて、誰で、これですね、自分で止めようと思っても止まらない。勝手に動き続けている。これ何回あります。もう一回言いますよ。自分で止めようと思っても止められない。勝手に動き続けているものなんだ。何でしょう。いや、体別に勝手に動いてませんよ。内臓とか、血流とか、心臓とか。ね。はい、じゃあ胃の動きを今から、はい、ストップ。止められますか。止められないですね。動いてくれてます。まあ、ちょっと心臓を例に挙げてみましょうか。はい、じゃあ皆さん今からですね、心臓を止めてください。できませんね。はい、じゃあ動かしてください。これもできないですね。これなんでかですね。だから、はい。でも普段勝手に動いてくれてます。意識してなくても動いてます。で、まあ意識してみたら、あ、確かにほんまに、動いてるわ、脈ね、あ、動いてるわ。これめっちゃ似てません？考えに。ね、普段意識してなかったけど、意識してみたら、ずっと動いてるわ、考え。はい。ほな、止めよう。あ、止められへん。あ、どんどん出てくる。っていうのは、自分の意思に起こるんだから、あなたが雑念が生じるっていう。雑念起こすって言わないですよね。すごいですね。はい、雑念起こしてください。まあ雑念9割同じで、考えても考えなくてもいいようなこと、こういうこともありますね。夜心配事がしたとか怒られて、なんか考え出して寝たいんですよ、自分は。考え止めたいんですよ。止められますか？もう考えのやめよう、寝ようと思うほど止められないですよね。はい、これ誰が考えてるんですか？あなたは止めたいんですよね。やめたいんですよね。それがあなたですよね。ほな誰考えてるんですか？勝手に怒ってきてるんじゃ。これちょっと、どういうことなんでしょう。しかも待って、自分の意思で考えてる時もあるよと思ってる方、例えばテストの問題解く時、そうですよね。テストの問題解く時って、よし、3たす5は何か考えよう、8だね、考えますね。はい。まあこれシンプルな問題だったらいいんですけど、もっとこうね、今資格試験の勉強とかもされてる方もいらっしゃるかもしれない。これ難しくなってきますね。 ね、こう勉強しててね、でこう考えてるわけですよ。あるいは仕事してて、なんかこうアイデア出し、企画とか考えなきゃいけない、そういう時っていうのは考えようと思って考えますよね。どうですかね、そういうの考えてる時。ということやったっけな、ちょっと調べてみよう。そこになんか広告出てくる。ああ、そうそう、これ欲しかってアマゾンに飛ぶ気が、これちょっと高いんちゃうかな、他の人どんなん見てんねやろう、比較する、気がついたら、あ、こっちの方が安いわ、こっち買ってる、ポチで気がつくんで、あ、資格試験の勉強してたんやった、あ、そうや、会社の、アイデア考えてたんやった、みたいなことありませんか？ね、要するに考えようと思って考えてたんだけれども、気がついたら浮かんできた考えに引っ張られていって、ほんで、まあ我がね、なんか、おお、忘れてた。しょっちゅうありますね。メールを書こうと思ってね、メーラー開いて、で文面考えるんですね。でちょっとこう硬いメールやったりするとね、これ「はい」とか調べてみるんですね。あるいは、誰かの話を聞いていたはずなのに、これね、皆さんもうワークで、グループワークです。一生懸命聞いてるはずなんですけど、聞こうと思ってたんだけど、気がついたら浮かんできた考えに引っ張られて、そっちの方を考えていて、あ、聞くの忘れていた。ねえ、そんなこともよくありますよね。あとこういうのもないですか？本を読んでる時にね、本を読もうと思ってるんですよ、自分ね。まあ、ところが、なんかこう本読んでたら思い出すこととかがあってね、気がついたらそっちに気取られて、目線だけはこう追っかけてるんですよね、ずーっとね。同じ丘ばっか見てるんですよ。ほんでずっと頭、面白いですね、あれね。目線は一応追っかけてるのに、頭では別のこと考えてるんですよね。ほんで、ふって気がついたら、おお、どこ読んでたっけ？全然読んでないからもうわからないんですよね。で、また目線を戻すみたいな。この時も、読もうと思ってた自分はいなくなって、浮かんできた考えに引っ張られていて、自分の意思で考える時もある。これは、まあ、言うたら考える思考っていう、これ道具みたいなもんですよね、ツール。このツールを自分が使ってる時ですよね。まあ、ところがそこに雑念が生じてくるわけですね。思考が、新たな思考がこうバンバン浮かんでくるわけですね、勝手に。そしたらそっちに引っ張られていってしまうと、その時どうですか？どっちがご主人様になってます？道具だったはずの思考の方が、まるでご主人様のように自分を操っていませんか？私は本を読もうと思っていたのに、こっちの浮かんできた思考の方に引っ張られてしまって、本を読む自分はもう忘れているわけなんです。ツールだったはず。主従関係が逆転していることの方が、これまあなんか集中っていう言葉で言ったら分かりやすい。しようと思ってんだけど、気がついたら全然違うとこ、そう思うんですよね。時間ない、時間ないってよく言うじゃないですか、忙しいってね。皆さん忙しいと思います。でね、もちろん本当にね、ものすごい忙しい、やることいっぱいという方いらっしゃると思いますよ。でもどうでしょうね、この何かやろうと思った時に、思考に浮かんできた思考に引っ張られて、全然関係ないことを考えたり、あるいは関係ないネットショッピングとかネットサーフィンとかをやっている時間というものがゼロになったら、めっちゃ時間余るから、組もうと思った自分、その自分がいつの間にかどっか行ってしまって、浮かんできた考えに巻き込まれてしまって、吸い込まれてしまって、ギューンいなくなってしまった。で、自分不在、この時だって無意識ですよね。ね、電車とかも乗ってても、おお、気がついたら降りたい駅過ぎてたみたいな。いるから、つまり自分不在の時間がいっぱいあるから、自分がいない時間がいっぱいあるから、時間がんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。これね、ですよね。はい。で、これまでは答えが浮かんできてるっていうことにも気がついていなかったということは、その勝手に浮かんできた考えに自分が吸い込まれていっている、この浮かんだ思考に、まあ、ある意味こう乗っ取られてしまっている。ね、考えようと思っていた自分がご主人様で、道具、思考はツールだったはずなのに、こうなっていたはずなのに、ところが浮かんできた思考の方に自分が乗っ取られてしまって、主従関係逆になってるみたいなね。こういうことにもう気がついていなかったので、ほんなら、このね、浮かんできた考えがあって、で、そこにこう自分がビューンって吸い込まれてる。これってどんな思考を観察するワクワークに、ね、どうだったしよう、 と思うと吸い込まれ、まるでし、そう、観察していたはず、まるで一つになっているような感じではなかったでしょうか。そしてこの思考がぐるぐるぐるぐる回ってて、ある時ふっと気づくんですね。でパッと外れるんですよね。観察すんの忘れてた。一つになってた。一体化していた考えと自分というものが一緒になって、これがね、まだね、分かり、自分の嬉しいと思う人あんまりないと思うんですね。なんかちょっとムカッとするとか、イラッとするとか、まあ、なんか感情を害することが多いんじゃないかなと思うんですけど、あれなんでなんでしょうね。面白いと思いません？だって自分の考えかもしれませんけど、自分ではないんですよ別に。でもなぜかなんか否定されたのは考えのはずなのに、自分は否定されてね。よく考えてみてくださいよ。考えってコロコロ変わるんですか？結構変わってますよね。変わるんですよ考え方って。言うたら持ち物みたいなもんですよ。ね、はい。今日はボルビック飲んでたけど、今日はイロハスの水飲むみたいなね。今日は、何？黒いバッグ持ってたけど、今日は白いバッグ持つみたいな。もう持ち物変わるみたいなもんですよ考え方。で、それの考え方を否定されてるのに、なぜまるで自分自身が否定されたような気になるんでしょうか。一体化してるからではない。考えとコロコロ変わったり、あるいは浮かんでは消えていく考えと自分というものが一体化して一つになっているから、考えを否定された時にまるで自分が否定されたような気がするんじゃないでしょうか。ねえ、不思議なのがね、結構皆さん、私もそうなんですけどね、もちろん自分の考えっていうのにものすごい執着がありますよね。はい。で、自分の考えにものすごいこう、それは正しいって思ってるわけなんですけれども、これまでですね、自分の頭の中に浮かんできた考えっていうのに気がついてなかったですよね。お、今こんなこと浮かんできたとか気がついてないですね。一体化しちゃってるから。で、気がついてないってことはどういうことかって言ったら、本当かどうか確認できないんですよね、この考えが。ボンって浮かんできた。気がついたらね、ちょっと待って、これ本当かな、確認できますね。だけど入ってきた瞬間に自分が巻き込まれて、もう一体化してるということは、この考えは本当だろうかって確認が、ね、だから無条件に、ところが他の人の意見なんか言われてね、でそれはなかなか信じないですよね。むしろ批判的に「ほんま？」みたいな、「いやちゃうんちゃう」って検証することの方が多いと思うんですよね。例えば「君には無理だよ」って言われたらどう思います？なんで本当にそんなこと言われなあかんのよと。君に何が分かるんだってね、こう反論したくなる。じゃあ自分の頭の中にその考えが浮かんできた。おせんごとが来た。いや無理だっていう考えがポンって浮かんできた。ね、その時どうですか？即座に一体化して、というかもうそもそも一体化していて、この自分には無理だという考えは、なんでそんなこと言うねんとか、そんなことないやろとかって思わないんですよね。自分には無理だ。どうやって断ろう。無理無理。失敗したくない。浮かんできた考えは無条件に信じているのに、人から言われた考えはほとんど信じない。ね、何なんでしょうこれ。で、しかもそのいつの間にか自分の中に入ってきた考え、ね、で、入ってきたことに気がつかないから、無条件に信じる、自分と一体化する。で、この考えが、日々起こるいろんな出来事を解釈するわけです。ネガティブに解釈したり、ポジティブに解釈したりしてます。はい。で、それによっていい感情を感じたり、嫌な感情を感じたりするわけですね。んで、それが人生で今まで体験してきたいろんな出来事となると、果たして人生の主導権を握っているのは、気づかないまま一体化して、それがいろんな出来事を解釈して、それが自分の体験というルールか。じゃ、ちょっと具体的に見ていきましょうか。浮かぶ考えを無条件に信じることによってどんなことが起こってんのかということですね。私、めっちゃ太ってたっていう話、これ月曜日しましたっけ？土曜日でしたっけ？今より15キロぐらいね、もう太ってた時期があったんですね。はい。で、鏡を見た時にですね、こう自分の太っている姿をこう見ますよね。 もう顔とかもパンパンだったわけですよ。もう、もう嫌になるわけですよね。その太ってる自分の姿を見ると。ものすごい惨めなもう気持ちになりました。はい。で、その時、この太っている自分の今の体型という現実ですね、これね。これが私をこんなに嫌な気持ちにさせるんだと信じて疑わなかったです。というか何にも考えてなかったです。ね。はい。でも、ここでちょっと一緒に考えてみましょうか。この鏡に映った、ね、平均と言われる体重よりは太っている自分。これを見たときに、もう惨めな気持ちになるとしたら、そこには、無条件で信じているどんな考えを自分が信じてたら、この太ってる自分見たとき、もっと痩せなあかんと。とか、太っている人間というのは自己管理ができない。ダメな人。太ってたらモテない。太ってたら服が似合わない。太ってたら醜い。とか。いろいろあると思いますね。この全部自分が思ってたことですね。ちなみにね。はい。その考えを信じてるんですね。その考えを。完全に信じてるんです。じゃあ、ちょっと想像してみましょうか。もし、この考えが一切なかったと、太っている自分を見たときに何とも思います。何とも思いませんね。何とも思いましょうね。鏡見て何とも思う。眉毛生えてんの見て何か思いますか？何とも思わないですね。まあそもそもあんま眉毛生えてるとか思いもしないですね。あ、何かってさ、別に眉毛が生えているということがいいことでも悪いことでもないからですよ、自分にとって。ね。でも人によってはもしかしたら違うかもしれません。ちょっと若い頃やんちゃして眉毛を抜きすぎたと。ね。ああ、眉毛ないなって。で、もしかしたらそういう人は眉毛があることはいいことだと。で、眉毛を抜いたことは悪いことだと思っていると、眉毛をばっかりこう見えてくるかもしれないですね。はい。さあ、体型に話を戻しますけれども、まあ皆さんね、もし自分が太ってると想像してみてくださいよ。でね、その太ってる体型を鏡で見た時に、自分が太っているのはダメなことだ、太ってちゃダメなんだという考えが一切なかったら、何にも苦しくないですね。ということは分かりますね。自分を苦しめているのは太っているという現実ではなくて、それがダメなことだと、モテない、そうだとモテない、そうだと醜い、ね、そうだとダメな人だ、なんて思っている、その考え、それを、じゃあです、太ってたらモテない、醜い、ダメな人間、この考えは本当なんでしょうか、これ。ですか？本業界の人が、スリムなモデルさんを使って、そのスリムなモデルさんに似合う洋服を作っていて、それがおしゃれだとされていると、みんなどう思います？そのおしゃれな洋服が似合う人には素敵だと思いますよね。だってその洋服売らなきゃいけないんだから、洋服が素敵だと思うように作るわけですよ。ねえ。ってことは、その素敵な洋服を着るには、痩せているモデルさんのようじゃなきゃダメなんだ。ねえ。痩せてることは素敵なんだ。そういうふうに思うようになりますよね。じゃあ、痩せているのは素敵だ。これ誰の考えですかね？ You？ あなた？ファッション業界が、その考えが、まあ、同じこの時代を生きていたら、こう入ってくるわけですよね。雑誌見ても、スリムなモデルさんだし、ね、洋服だって、マネキンが着てるのはスリムな洋服だし、こういろんなところからその考え方が入ってくるわけですよ、自分の中に。そしたら、その考えが自分に入ってきたということを観察してないから気がつきません。はい、気がつかないから無条件に信じます。信じて一体化します。だから痩せていなければいけないと信じるようになって、太っている自分を否定して苦しむ。これ全部無意識のうちに起こっているのではないでしょうか。どうでしょう。例えば渡辺直美さん。ね、素敵ですよね。大人気ですよね。太ってらっしゃいますよね。はい。で、その体型も含めた彼女、すごく人気だけじゃない、海外でも今や人気です。ね、最近ファッション業界っていうのはあれですよね、痩せすぎのモデルさんを使うからダメなんだというね、こう風潮が世の中で起こってきたら、ちょっとぽっちゃりしたモデルさんとか、あとなんか若ければいいみたいな考えを生み出してるって言われたら、今度はご年配のモデルさんとか、ね、 あと昔は白人のモデルだけだったのが黒人とか黄色人種とかね、そういうの増え、そうやって実はいろんなところでいろんな考え方というものが生み出されていて、その考え方は無意識のうちに自分いて、それが自分の考えだと思っていて、それが自分を苦しめているとしたら、またちょっと違う例で見てみましょうか。まあね、ちょっと私の例ばっかりで恐縮なんですけれどもね、結婚したいのにできないと思っているとしましょう。はい。まあ別にね、結婚じゃなくてもいいんですよ。なんかね、あなたが求めていることあると思います。こうなりたい、こうしたい、なのにできない。ね、さっきの体型も別に太ってるということじゃなくてもいいんです。筋肉隆々になりたいとか、なんかこう髪の毛がもっとふさふさだったらいいのにとか、体に関するね、悩みっていろいろあると思うんですけど、それと同じですね。それにちょっとこう自分で置き換えてもらってもいいんですが、まあ、アラフォー、まあもうアラフォーからアラフィフになろうとしてますけど、いやもうなってますね。はい、ちょっと嘘つきました。まあ今度は結婚したいのにできないと、まあそういうアラフォー、アラフィフの女子もね、中にはいらっしゃるかもしれません。はい、まあどっちかっていうと日本では結構多いんじゃないかと思ってますけれども、ねえ、まあ結婚したいのにできないと思っているとしましょう。はい、で、まあ別に何でもいいんですけど、結婚だったとすると、で、結婚したい。だけどできない。まあ、何かやりたい。まあ、なんかここには別に、なんか別に無条件に信じている考えとかないような気もしてくるんですよね。なんでかって言ったら、何かをやりたいっていうのって考えるっていうよりは感じるものじゃないかと。なんか湧き出てくる欲求。これはなんか頭でこうするべきだとか考えてるんじゃないんじゃないかと。まあ、思いがもうことがあるんじゃないかなと思うんですよね。どういうことかっていうと、例えば、結婚していないと恥ずかしい。ね、これ一昔とは、結婚してこそ男は一人前だよ。これどうですかね、いまだに会社さんによってはあるかもしれないですね。あと生活してらっしゃる地域とか職種とか、それはですね、こうずっと周りの人間が信じている環境に自分がいたら、結婚してないと恥ずかしい。結婚してこそ一人前だと思ったら、やっぱ結婚してるのがいると思っているというふうに思い込むことが、何かやりたいと思っていること、それは本当にやりたいことなんでしょうか。もしかしたらそうすることがめちゃめちゃいいことだ、そうするべきだというような、いつの間にか信じるようになって一体化しているこの価値観というものによって、そう思い込んでいるだけ。この可能性はゼロではないんじゃないでしょうか。どうでしょう。もし結婚したいのにできない、苦しい、お見合いしてもなかなかあかん、結婚パーティーに行ってもモテない、はあって思ってたけど、いや本当には結婚したいわけじゃないかもっていう場合、頭の表面、まあ、心の表面では思ってると思ってたけど、深いレベルでは結婚どっちでもいいとか、そんなにしたくないと思ってたっていうことがあるんじゃないでしょうか。この場合、なんとすでに願い事は叶っているわけなんですね。はい。何を悩んでいたんでしょう、私は。なんていうことが、無意識の考えに気がついたら、だけど無意識ですからね。わかんない。信じてる。何を信じ、まあ、あるいはですね、結婚したいという気持ちは本当だよと。だけど、結婚したいは手段。結婚したいと思ってる。これは本当の気持ち。だけど、結婚することのものが得られると信じていて、ここに考えが入り込んでますね。ほんで、ほんまに欲しいのはこっちなんですよ。例えば、安心、安定。で、そのためには、結婚するっていう手段がきっとベストだと。というか、結婚すれば安定や安心が手に入ると信じていて、ほんで結婚したいと思ってる場合もありますね。これも無条件に信じてるんで、まさか自分がそんなこと考えてるとは気がついてないですよ。はい。ただ自分は結婚したいと思ってるだけ。なのになんでできないのって苦しんでるわけ。だけど、よーくそこにある考えというものをこう観察してたら、こう気がついたりするんですね。で、いや、私なんでほんまに結婚したいんかな。いや、だって一人で怖い。これが嫌だ。じゃあ、友達とお墓に入るという、そういう方法もあるかもしれないですよね。 それで寂しくないんだったら結婚しなあるいはほんならほんまに誰かいたらあるよ、はい、結婚してる友達みんな安心してる？そうでもないな。 あれ？結婚したら安心が手に入る。これ思い込みかもしれない。こういうこともありますね。いやいや結婚なんでしたいんかな。だって安定が欲しいもん。一人で稼ぐよりも二人で稼いでる方が安定すると思う。ほんまかな。時代だからといってなくてもあんま安定関係ないんちゃうか。うん、しかも子供もしできて自分働き始めて旦那さん一本になったらどうする？ほんなのに好きな人と結婚するんじゃなくてあんた安定してる職業の人と結婚するの？え、それが求めてる結婚？いやそういうわけじゃないの。あれ？私確かに安定は欲しいけど結婚で安定したいわけじゃないかもというようなことが起こってくる。かもしれないですね。これ全部仮定の話ですよ。皆さん一人一人違いますからね。何を信じているのかということ、何を求めているのかということ、これもみんな違いますから、まあ例えばっていうことで今お話ししてみたわけですね。はい。無条件に考え、もう自分が考えてるわけでもない。勝手に入ってくる。その考えに気がついてないと一体化してそれが本当だと信じていた。ね。そのことによってどんなことが起こってたかって言ったら、例えば今みたいなことが、他だからって思っても、これ自分の意思で、自分の意思と関係なくバンバン考え入ってきてるんだから、どんなに自分の意思で前向きに考えようと思っても、ネガティブな考えがバンバンバンバン入ってくるような環境にいたら、それはそっちと一体化してますから、そっちに引っ張られますよね。ってことは、なんか、考え、どんな考え入ってきてんのかを観察した方がいいかもしれないよね。これ正解とは言ってないですよ。どうですか？皆さん自分で考えてみてくださいね。自分で感じてみてくださいね。これが正解ですよ。はい、やってみてくださいって言うんじゃないですよ。どうですかね？一緒に考えてみましょうよ。どうでしょう？自分で考えてるっていうわけでもないのかもしれない。と思ってるのは、ファッション業界が作ったとか、周りの人がみんなそう思ってるとか、親が何回も言ってたとか、自分の考えというわけで、まして言わんや、今までは自分の考え、正確に言うと自分に浮かんだ考えだったんだけど、その考えと自分が一体化して、考えを自分だと思っていた。ね、それぐらい密接に考えと一緒にいたわけですけれども、の誰かの勝手に浮かんで喜ぶ、はい、それぞれいろんな年齢あると思いますけどね、私とは何かとか考えるかなんて思ってる人もいるかもしれませんけれども、さあ今日の何深呼吸しますか？今日2回目の深呼吸タイムですか？これね、吐いたら吐いただけ息が入ってくるみたいなんで、いっぱい吐いた方が深呼吸はできるみたいですよ。ねえ、脳にちょっと酸素を送ってあげましょうかね。何ですか？自分って何ですか？なんとなく、まあ、体と心、まあ、これを合わせたものを、なんとなく自分と感じを合わせたもの。ほな、体からちょっと考えてみましょうか。体は60ね。ほんで、早い細胞は1年、遅い細胞でも、3年で大体ですね。ということは今ここにいるこの体、これ3年前のあなたとは全部別ですよね。別の完全にね。6年前ももっと別。ほんじゃあ体は変わったけど、あなたはいなくなったり変わったりします。自分っていうものは体は全部3年で変わったけど、その自分の考え方とかは変わってると思いますよ。スキルとかは変わってると思いますよ。だけど自分っていうこのなんか分からんけどあるものね、他の人と自分を勘違いした、おお、これ私じゃなかったみたいな、ないですよね。この自分、例えば映画「君の名は」みたいにね、まあ、大ヒットした映画ですけれども、あれ男の子と女の子のね、体がバーンって入れ替わるんですね。で自分は女の子だったのに、ふわっと朝起きたら男の子の体になって、じゃあそれで自分は変わりますか？いっぱいありますよね。なんか起きたら違う人間になっていた。体がね、雲になっていた。ね。はい、それでも 自分はいますよ。これはもちろん空想上の体の細胞が入れ替わって体が変わっても、例えば家族の誰かと友達と体が入れ替わったとしましょう。それでもやっぱ自分は自分、臨死体験しね、体は要するにもう心臓は止まる、完全に。あと脳波も止まる、要するに「はい、ご臨終です」って言われる体の状態になったってことですね、一回ね。でそういう時に、じゃあ自分っていうのはどうなってんのか、私結構読んだんですけど、興味あって、こう浮いててで、その死んでる体、自分を見てたとか、あと結構時空をバンって移動するらしいですね。それでなんか泣いてる友達とか、なんかこう全然離れたところにいる人を見たとか、でそういう、こうだけど、その時もその人は自分としてそういう体験をしてるんですよね。でなんか光がバーッと見えて、ほんでうわー、なんかあっちに引っ張られそうになったけど、体にギューって引き戻されて、気がついたら自分の体に戻ってたっていう、割とね、この臨死体験をした人の話って似てるんだ。ただ面白いなと思うのは、体から離れた、体死んでるんですよ、医学って。体は死んでても自分っていうのは生きてたわけですよね。ほんでまた戻って、でまた心臓の。ってことは、体死んでも自分はいるってことですよね。まあ、もちろんそれが長時間だったらどう、短い時間だったらそうらしいと。ってことはどうやら体は自分ではないんじゃないかと。ほんな心かなと。心とは何かっていうのは、これまた分かりにくいですわね。まあ、心見えないですからね。私昔ね、CD 出してたことあってね、曲作って、作詞作曲とかも結構してたんですけれどもね、見えない、手に取りたくても取れないとか、まあ、そんな詩を書いてたことがありましたね。はい、心って何なんでしょうかということです。まあ、よくわからないですけれども、まあ考えたり感じたりしている、その感覚みたいなものを、なんか心だという。心って何ですか？勘違いしてました。はい。心。まあ、心、なんか考えたり感じたりしている。見えないです。どこにあんの？心。わからない。わからない。ないもん、別にここに。でもある。そう考えたり感じたりしてること。はい。これってじゃあ自分なんでしょ？でも、よくよく考えてみてください。よくよく考えなくてもすぐわかるんですけど。考えて、はい、浮かんでは消えていきますね。移り変わっていきますね。どんどん変わりますね。はい、考え方変わりますね。感情もっと早いですね。泣いたカラスがもう笑ったって言いますね。まあ、笑ったカラス見たことありませんけれども、それぐらいいい感情っていうのは、もうコロって、もう1秒後には変わっているというぐらい変わりやすいと言われている。細胞の入れ替わりより早いんですよ。ね？じゃああなたって何ですか？心なんですか？でも心ってずっと変わってますよ。ね、入れ替わってますよ。入れ替わってるのに、あなたは変わらないんじゃないですか。子供の頃に自分のことを自分って思ってたと思います。やっぱりね、私はって自分って言いましたよね。今も自分、その自分って変わりました？ね、なんかある日起きたら、中学3年生の5月10日に自分っていうものが別の人に入れ替わっていた。そんなんないですね。自分っていうのはずっと自分なんですね。体は年取りますよ。見た目変わっていきますよ。ね、考え方も変わりますよ。つまり体と心はバンバン入れ替わりますよ。だけど、自分っていう、どういうことなの？いつだって、今ここに私というものはいますね。今、私がいないっていう人います？あれ？私は今どこだろう。あ、これ別にあれですよ。酔っ払っちゃって今どこにいるのかわからないとか、そういうことじゃないですよ。はい。今、私という存在は、あれ？ここかな？ここかな？あ、こっちのテーブルの上かな？探すことないですね。A さんの中かな？ B さんの中かな？とか探すことないですね。なんでですか？いつもここにいるからですよ。めっちゃ自分探しとかするんですね。面白いですね。探さなくてもいつもここにいるんですけどね。はい。さあ、私ですか？私は西戸明子です。はい。いや、それ名前でしょ？あなたの名前でしょ？あなたの名前であって、あなたそのものじゃないでしょ？あ、まあまあまあ、確かにそうですね。西戸明子。まあ、言うたらラベルみたいなもんですかね。そうでしょ？あ、わかりました。私ね、あれです。ラジオ DJ です。 まあ、でしたかな。その後スピーチの先生やりました。まあ、今は西戸明子学校っていうのでティーチャーやってます。はい、それが私です。ほんま？それ自分がやってきた仕事ちゃう？ね、自分の仕事であって自分そのものじゃない。まあ、確かは自分というわけではないですね。はい。じゃああなた。はい、というわけですね、今週はこの謎を残したまま終わります。答え教えてくれないの？答えなんかないですよ。そんなんわからないですからね。みんな自分で考えてください。はい。何ですか？自分にしかわからないですよ。だって自分は自分にしかわからないんだもん。あなたの自分は私にはわからない。だから 自分は自分で見つけるしかないですね。まあ見つけるも何もここにいるんですけどね。はい。もう混乱してますよね、今ね。言ってや、西戸明子みたいなね。はい。最初覚えてますか？この授業の受け方ってオリエンテーションありましたね。ここは答えを知る学校ではありませんと、自分で気づくための学校ですと。だから先生に答えを教えてもらって、それをメモ取りましょう、はい覚えましょうという学校ではありませんっていう話をしましたね。うわ、ここでそうきたかね、そうくるんです。はい、か まあそれは皆さんね、今もそれぞれいらっしゃるところだと思うんですけれども、でもさ、不思議よね。急にタメ口になりましたけど、不思議ですよね。何が？だって自分のことが嫌いですっていう方結構多いと思うんですよね。今回受講理由皆さん書いていただきましたけど、やっぱ自分がね、じゃあ自分って何ですか？いろいろ聞かれてなんかよく分からなくなってきました。そうですか。じゃあよくその分からないものがね、はあ、なんでよくわからないものを好きとか嫌いとか思えるんですか？いや、まあ確かにそうですね。はい、ここになんか謎の物体があります。なんだよくわかりません。はい、好きですか？嫌いですか？いや、そんな好き嫌い言われてもなんかわからへんもんな。好きとか嫌いとかわからないよ。もうそうですよね。じゃあもう一回聞きます。自分のこと好きですか？嫌いですか？ちょっと自分っていうものが、ことが好きか嫌いかは、ちょっと自分っていうものをまず理解してからにしようと思います。そうですよね。そうですか。自分って何ですか？わからない？よくわからなくなってきた？分かってたつもりだったけど。ほんな、そのわからないものに自信がないってどういうこと？ますますわからない。そうですね。そうです。自分がやりたいことがわからないんです。はい。自分って何からない？そう。じゃあその分からないものがやりたいことが何なのかが分からないんですね。はい。分かってないものが、この分からない謎のものが何がやりたいんだろう？分かんないですよね。だってこれが分かんないんだもん。なんだ、私がやりたいことが分からないと思っていたのは、やりたいことが分からない、何かをやりたいと思う私が何なのかが分かっていなかったんじゃないだろうか。なところになってまいりました。まあでもね、皆さん多分こんな何回か、あるいは人によっては何回も考えたことあると思うんですよ。何ですか、なんかちっちゃい頃に鏡とか、なんか鏡ってずーっと見て、これ誰の、なんで自分って自分なんや、1回くらいね、多分なんかふっと思ったりは、でも多分こう思うと思います。まず子供の時なんかね、考えたって分かんないですよね。分かんないから、そのうちのことはもう忘れ、まあ、あるいは大人になってからちょっと考えてみたけど、考えても分からない。わかんないんだもん。だから諦めた。あるいは、まあ、そういう疑問は浮かんだけど、そんなことを考えても何の得にもならない。お金が儲かるわけでもない。別に幸せになるわけでもない。とまあ思ったら、やっぱりもう、でも、あなたの悩み、課題、解決したいこと、あるいはより良くしたいこと、それって全部自分のことじゃない。自分の家族、自分の人間関係、自分のやりたいこと、自分への自信、自分の好き嫌い、自分のコンプレックス、全部自分のことですよね。じゃあその自分というわからないのは、自分っていうものさえも無条件のうちに思い込むようになったものの一つですかね。多分ね、名前で言われますよね。なんとかちゃんって。生まれた瞬間に、おお、私生まれたやんって思った人います？いませんよね。うわ、私生まれてきたみたいな。よかったわ、ちょっと用水の中苦しかってん、狭かってんみたいな。うわ、眩しいわ。こんな人いないですね。 まだ自分がいないんですよ、生まれた瞬間ね。いつからいるんで、自分が思ってるこの自分っていうのっていつからいるんですか。まあ、いつの間にか、これ物心ついた頃って今でも多分名前を呼ばれてなんとかちゃんって言われてるうちに、その自分はなんとかっていう名前なんだと思い込むようになって。ちなみに赤ん坊って母親と自分の区別だから、何かも、目もあんまり、どうやってそれを研究して分かったのか分かんないんですけど、なんかこう赤ちゃんとは何かみたいな本を読んでたらね、生まれたばっかりの頃っていうのは自分と他人というものの区別もないし、自分と世界っていうふうに世界と自分も分離してない、全部ただ、でもよく考えたらなんでそんなことがわかるんですかね、赤ん坊。はい、いつの間にか気がついたら自分っていうものがいるという、だってみんなね、あなたと私っていうふうに分けて話すから、だからそのうちになんか自分さあということでですねと思ってたかもしれませんが、むしろ自分というものが何なのかずっとわからないから、このわからないものから派生している悩みというものが結局ずっとわからなかった。これをやるべきだね、人の役に、仕事をね、せっかくあるんだから、このこう割と頭で考えてやった方がいいとかね、こんなにお金もいただけて感謝もされてる、そんなこの仕事やった方がいい、そうやってこう生きてきたらですね、じゃあ何やりたいの、別に私人生でお風呂入るために生まれてきたわけじゃしなかったね、何やりたいの、そもそもって何、だから私がやりたいこと、本当にやりたいことを見つけたいと思った時に、私とは何かっていうこの問いを避けて通ることができなくなってしまう。だってなんか楽していきたいなみたいなそういうこと思うこともあるわけですね、別にいつもじゃないんですけどね、それも私なんですよね。だけど人の役に立ちたいな、そう立てたら嬉しいな、これも私なんですよ、別に嘘ついてるわけで、本当に好きなことやっていきたいな、誰かの役に立ったらいいけど、役に立つとか立たないとかじゃなくて、例えば画家がその人に喜んでもらうために絵を描くとかじゃなくて、もうただ描きたいから描く、そんな人生を歩みたい、そういう自分もいるな、いろんな私がいるんで、もっとなんか、低いレベルというか日常的なことでもそうでしょ、ね、健康的に食べたい、だけどカップラーメン食べたいなみたいな、ポテトチップス食べたいなみたいな自分もいる、普段なんかこうね、有機栽培とかちょっとお金高いけど買っとこうとか、だけどなんかこうジャンクフードも食べたくなる、どっちが私っていうか、私って何っていう、このなんか自分の欲求っていうものを見ていきたい、そもそもその欲求を抱くと欲求も何も分からないじゃないかということで、3回目今日のテーマは私って誰、言い方を変えると私って何、よく分からなくなっていたのにますます分からなくなったじゃないかという方ね、おめでとうございます。今日前半にありましたよね、どなたかが分からない、できない、最高っていう感じでね、はい、じゃあこの辺りで、そろそろグループワークに行こうかなと思うんですけれどもね、何話したらいいねんと思ってらっしゃるかもしれませんね今ね、はい、気づきないぞ感想混乱みたいなね、はい、何でもいいんです、別に何でもいいんです、今感じてること、今自分がね、これをただシェアしてもらったらいいと思います。あるいは今日はもうなんか感じてるも何も何だよくわからないので、ちょっとディスカッションにしましょうか、うちのグループはっていうのもいいと思いますね。じゃあファシリテーター決めた方がいいですかね、司会の人ね、ほな今日はね、今日はっていう人というわけで、皆さんこれからグループワークで同じグループになった人とみんな爪どれぐらいって言ってね、はい、爪が一番伸びている人が司会進行してください。でその人がじゃあまずはね、うちのグループどうする、一人3分ずつのシェアにする、それともちょっとディスカッションにするっていうのを決めてもらって、ほんで、どうするください。じゃあ人数が今150人いてくださっているので、だから5で割ると30グループで、5人で1人3分ずつ話すと15分だから、じゃあだって20分、じゃあ今から20分ですね、で30のブレイクアウトルームを作ります。で私が入らせてもらったところとか抜けさせてもらうので、そういうところは4人になると思うんですけれども、また20分という時間をそれぞれのグループにいます。で
聞くトレーニングでもありというプレイでもあり、話すゲームですねでもあり、そして、ディスカッションする、ディスカッションの方がねちょっとねゲーム的には、ね、はい、揃います。どんなことでも構いませんので、今の皆さんの中に起こっていることを、分かち合っていただけたらと思います。さあ準備は OK ですね。それでは20分間です。ブレイクアウトルームスタート。あー、お帰りなさいませ笑顔の方もいらっしゃいますし、どんなグループワークだったでしょうか。さっき可愛い犬の写真を見たのが遠い昔のようみたいなね結城さん、こっちはズームの方への書き込みだったかな。歯間ブラシを通している間はほぼ無心になれましたっていうねこれ自分の観察の話ですね。歯間ブラシしてる時、こっちかなこっちかなその時どんな感覚。みのるちゃん、まあ、ちゃんにしちゃいましたけど、歯間ブラシ最高ね。しんごさん、今回の話もめちゃくちゃ面白い、いいですね。おかっち、あれそもそもなんで西戸明子学校で学んでるんだっけ、笑い再確認しよういいですね。きこりのまさよん、結婚したいって言ってる人で本当に結婚したいと思っている人って少ない気がする。わかる、うん、私の周りもね結構大学の同期女子は結婚してないんですけどとかって言うけど、なんかやっぱほんまはそんなにしたいと思ってなさそうだなっていうのはみんなが感じてる気がしますね、うん。ケンタロウアット千葉さん、今日マジ地獄かっこ笑いイエイ。ゆういちさん、我思うゆえに我あり、分かったような現時点の答えです。これをもっと具現化できたら答えに近づきそうなのですが、これねどうですか、デカルトですね。我を思う、ね、自分っていうのはこう考えている、思っている、だから自分はいるんだね。本当ですかこれ。あ、これやってきますよこれからきっとね、はい。工作さん、うわうちの2歳の、あ、ここから YouTube への書き込みかな。うわうちの2歳の小さい子供にイライラしてしまうのはそれでしょうか。これあれですね、私が生まれて2ヶ月の犬の愛ちゃんのわがままにイライラするって言ったことを受けて書いてくださったんでしょうね。だから自由にわがままなのが許せないんでしょうか。これね、人間関係から学ぼうっていう回でまた深くやっていきますけれども、私ね昔ね甘えてる女の子が大嫌いだったんですよ。なんかコーラスグループを組んで活動してた時期があったんですね。でその中にめっちゃ可愛い女の子なんですけど、全然やってこないんですよ自分のパートの練習で。みんなでこうスタジオ借りてね、こう練習ってなった時、楽譜持ってない、ちょっと待ってやそこからみたいな、でもカッチンときてね、めっちゃ可愛い子なんですけどね。でその時にね、あ、私は本当は彼女のように、できないとか、分からへんとかも言いたいんですよね。だけどね、言ったことないし言えないから、もうめっちゃ羨ましくてめっちゃ嫌いだったんですよ。でも大好きなんですよこの複雑なね、はい、嫌いと好きやっぱり一緒ですね。ゆいちゃん、あかん泣ける、どこ今日泣けるとこあったっけ、どこかな、どこやろどこやろ、ゆいちゃん大丈夫、どこやろ。みのるちゃん、さっきアイスたらふく食べたからな、何アイスですかね。私はねシンプルなのが好き、チョコとバニラ、聞いてないね。人生で嬉しかったこと、楽しかった出来事を否定されるようで今回の話難しいですっていうね、そのアイスたらふく食べたみのるちゃん、アイスのハッピーは続かなかったかもしれないこれね、過去って変わると思います。だってその過去の出来事は起こったのは事実だと思うんですけど、その時の自分の意味付けによってそれを体験してるじゃないですか。ってことは意味付けが変わったら出来事って変わるんだ。だから過去って変わりますわ、はい。ね、ちょっとね否定されてる、否定してるとかねっていうね、ちょっとね問いかけてみてください。ゆかりさん、
過去の起きたことを基準にしてる。これどこで書き、
そうなん
です。まあ過去に起こったことと比較してどうか、基準を過去に置いてるってことは、過去を今を超える可能性は高くなった。
わからんやんかにしては聞こう。
はるみさん、私も混乱中。自分って何、誰って考えたこと多分今までなかったと思う。自分だと思ってた自分が今わからなくなった。頭の中はてながいっぱい。おめでとうございます。これね、無意識だと思ってたことに気がついたわけですよね。気がついたっていうことは、無意識から脱却する可能性が今生まれたということですね。あなたは今扉の前に立ちました。そしてミキさん、なんだか炙り出しを思い出しました。炙り出しって知ってますこれね。なんかみかんの汁とかでね、昔なんか絵描いてストーブの上とかでやった映画出てくるとかやったような気がしますけど、いつもは何も見えないけど嫌なことがこうあったりとかね、いうことによって火で炙られると自分が浮き出てくるんじゃないか。あ、火っていうのは嫌なことの例えなんです、ね、その時に自分が嫌いとか自分に自信がないとか言っちゃう。普段それから幸せな時は自分探しとかしませんもんね。
そうなんですよ。めっちゃいろんなことをうまくいってる人は何だろうかとか考えます。
考えないめっちゃハッピーですからね。ただそのハッピーっていうのはほとんどが外側の出来事でハッピーになってるので続かないわけですよ、やっぱり。で続かなくなってハッピーが高いほど落ち込みも深いですよね。でその時にちょっと待ってと、あんなに幸せだったはずなのに、何、私って何、どうしたら幸せになれるの、あんなにいいことが起こったのにみたいなことになりますよね。ってことはですよ、残念なこと、起こってほしくないことが起こって、まあ、苦しいことあるじゃないですか。
いいなんで
チャンス、まあするわけじゃないんですけど、まあ、割と大変だったなと思うんですね、人生ね。まあ、もちろんみんなそうだと思うんですよ。みんなそれぞれの基準で大変だなと思ってると思うんですよ。でそのことで他の人と比較してね、他の人と幸せ見えるんですよね。隣の芝は青く見えるんですよ。あの人はいいお家に生まれて、いい教育、親で、こんな家庭環境で、そして、こんな自分なんだ、ね、だってこうすごい苦しいって思ってました。でやたら交通事故には遭うし、やたら病気はするし、なんでこんな死にかけんねんと、なんでこんな運が悪いんだと思ってました。でも今振り返った時にですよ、なんて人生は素晴らしい、パーフェクトだなと、めちゃついてるなと、もう180度変わってるでしょ。私ってなんてラッキーな人、怒ったことは変わってないですよ、はい、病気でね、死にかけました。交通事故も何回もあって、救急車、ね、いっぱい乗ってます、はい。親もねなかなかこう、厳しかったです。結構叩かれました、はい、しんどいなと思ったこといっぱいありました。人生は修行だ、頑張らなければなんて思ってましたけれどもねまあだから、もしね辛いことがなくって、すごい親にあって、で自分のことが大好きでって育ってたら、絶対こんなこと考えてないです。絶対考えてないです。絶対考えない。だってうまくいってるんだもんね。考えないで。でも考えました。2年半全部捨ててまで。だから何や、私幸せやったんや、しかも外側の出来事に関係なくって気がつけたっていうことに、めっちゃつい、まあ言いませんけど、辛い出来事で苦しんでるっていう方がいた時、もちろんそんなん言ったら傷つきますからね、自分がそうじゃない、そう思えてない時はね、それは口にしては言いませんけど、あれね、ぜひこの、まあ、なんで西戸秋子学校入ったんやったっけっていう方さっきいらっしゃいましたけれども、分からないと思いますよ、そりゃ。だって分かってること学んでも仕方ないでしょ。ほな、あ、そうそう、うん、そうそうなんだよ、それ知ってる、うん、やっぱり私は正しかったっていう、実は学びって結構多いんですよ。気づいてました？本とかもそうなんですよ。分からない本って嫌になりません？だって分からないことを突きつけられるから。どんな本がいい本と思うか、売れるか分かる、自分をせ、もちろん全部じゃないですよ、そういう本も多いんですよ。やっぱり私は間違ってなかったって思ったら嬉しい。でも分からない、ね、何、私が今まで信じてきたことって何、これめっちゃ嫌ですよね。今皆さん嫌だと思いますね。 でもだからこそ全然今までの自分の中では行けなかったところにも行ける可能性が生まれて、で一人じゃしんどいでしょ、みんなで行こうよ、みんなで行こう、で私もしんどかった、でもちょっとだけ先にそこを乗り越えた、でもまた同じ苦しみも来てます、だから一緒や、みんな一緒に行こうっていうふうに、これチャンスなんですよ、めっちゃチャンスなんですよ。はい。しゅんさん、体プラス心が自分と思ってたけど打ち砕かれた感じがしてますと。体プラス心プラスハテナイコール自分なのか、そもそもそれらを足しただけのものが自分なのか、ムズムズしております。いいですね、おめでとうございます。ムズムズね、島さん、自分イコール自意識がある器かな、自意識ね、自分っていう意識ですね、これがある器、いろんなものが入ったり出たり小さくなったり大きくなったりする、その時々で変わるし、どう認識するかどう使うかも自由、そんな器です。ただ前半にあった自分というものが含まれていない自動思考、自動思考っていうのは要するにこう自分の中に勝手に考えが入ってきて、そこに気づかないまま自分と一体化してて、それを信じていて、でその思考が出来事を解釈して、それを自分が体験してるってことですね。ここに自分が含まれてないですね、勝手に起こってるからね、自動運転みたいなもんですね。でその自動的に行われている思考に結構人生を費やしてきたことに気がつきました。そっちばっかで器がどうとか中身をあまり見てなかったな。要するに自動運転ばっかりやってきて、自分っていう器とか、この器にどんなものが入ってきているかなっていう中身は見てなかったなぁ。ですか？しゅんさんもね、自分が含まれない自動思考に結構人生を費やしてきたことにやっぱり気がついたと。で、これに気がついて人生が開けた気がしますっていうふうにおっしゃってますね。ここから開けていきますよ。だって、無意識だったことは変えられなかったんだもん。別に悪いことでも何でもないです。そうだったんだな。じゃあ、無意識だったって気がついたってことは、今後は意識的になれるってことじゃんっていう、今可能性の前にいるわけですね。ただ、無意識だから、足しびれてたみたいな。足しびれてて、そこから元に戻る時ってめっちゃ痛い時間もあるじゃないですか、一回。痛 ってなって足の感覚が戻ってきますよね。そんな感じなんですよ。だから足しびれてた後に私の足という感覚で生きていく、その間に一時的なね、こう痛みがある場合が多いんですね。その前の前回の図でちょっと左から右か右から左か、ちょっと画面の都合で分からなくなってますけど、その今は不幸せだから頑張るけど、頑張れど頑張れど、この不幸せ、今の自分を否定するという循環に戻ってしまうというところから、あ、今幸せやん、幸せだから幸せを生きよう、幸せになるために生きるから幸せを生きるというところに変わるってことは、やっぱりね、一回ここの間に痛みっていうのはね、ありますわ。ごめん、言うてもたある。 だってさ、今まで自分が信じてきたものがさ、ほんまじゃなかったかもってしんどくない？なんていうんだっけ、暗示かけら、暗、なんとか。まあ、その要するにこう暗示にかけられてたみたいなもんですよね。そこからこう覚めるみたいなのって結構ショックだと思う。そういう原因ね、こう、まあ、ある種洗脳だ、洗脳されている時ってある種幸せだと思うんですよね。だってその世界観の中ではハッピーだから。で、洗脳が解かれた瞬間ってめっちゃ嫌だと思う。だけどそこから本当の自由が始まる。で、この洗脳を、まあ、言うたら、例えですよ、してたのは別に誰か他の人だって、無意識的に自分が考えを信じてたわけだからね、考えと一体化してたわけだから。でもこれもチャンスなんですよ。誰かに洗脳されてるわけじゃないってことは、自分がある意味自分を洗脳してるわけでしょ。それじゃあ自分で解けるでしょ。自分でできるんですよ、誰かに。これ 朗報ですよねっていうのはなんかね前回も話ししたこと、はい、そんなわけですね。あ、なんか毎回難易度上がるなみたいな書き込みもありますね。だってね、毎回簡単になってみて、そんなん知ってるわ、そんなん知ってる、なんやったんにして、あきこがこうってなるよりいいでしょ。どういうこと、どういうこと、どういうこと、そういうことだったのかって言って、この今年を終われたら嬉しいですよね。はい、頑張ります、私もね。できるだけ分かりやすくちょっとお話しするようにですね、もう今日あれです、もうなんか分かりやすくと思ってね、原稿書いてたら気がついたら12枚書いてて、もうこれで本になるやんっていうね。 いやー、まあね、私も本書いてますわ、皆さんと一緒に。まあ、そんなわけでですね、で土曜日の方が多分ますます分かりやすくなると思います。それはそうですよね、一回話したことを、あそこちょっと分かりにくかったかもな、もうちょっとどうやったらなるかなって思うんで、ぜひね、土曜日の方も見ていただけたらいいなというふうに思っております。で、シェアの時間ね、ちょっとまあ授業中は20分ぐらいしか毎回取れないんですけれども、自主的にね、何々県でリアルで集まろうよとかそういうのも出てきてますね。放課後ルームっていうふうにね、しゅうちゃんが名付けてくれましたけれども、で、ある方からね、これまた提案のメールをいただきまして、なんか書き込みよりもイベントを立ち上げてもらった方が、そのイベントで日付とか場所とかがあったら、自分がどれに参加できるか見やすいと思うって言って、でこれまたね、イベントの立ち上げ方がわからないと思ったら、またしゅうちゃんがね、見つけてくださってありがとうございます。なので、そのやり方を、あれ、私だけに送ってもらったんやったかな、違うね、書き込みしてもらってましたね。ちょっとそれ見やすいような形にしたいと思いますんで、放課後ルーム、こういうズームシェア会をオンラインでやりたいとか、リアルでやりたいっていう方がいたら、よかったらですけどね、イベントとしてグループ内で立ち上げてもらったらいいかな。そしたらみんな見やすくなるから、ぜひそうしましょう。で、リアルとかね、オンラインでできたらいいなと思います。それから本の執筆ですね、また今日の質問案というのを、明日には送ります。一応ね、もう準備はしてあるんですけど、ちょっと今日お話ししたことで、なんかもうちょっと付け加えられることがあるかなっていう気が今してきたんで、なんでもうちょっと見直してからもう一回明日お送りしますんで、本の執筆どうですか？進んでますか？ね、多分もう1回目に書いてることと今回書くことで、もうすでに皆さん自身に変化が起こってきてるんじゃないかなと思います。どんどんどんどん第1章から12章に行く中で、皆さん自身が変化していく、そんな変化の軌跡であり、心の旅の軌跡になるような一冊がね、みんなできたらいいなと思ってます。で、それをね、クラウドに上げて、見れるようにしようっていうのも、ちょっと今事務局の赤ちゃんはじめ準備進めてくれてるみたいなんで、もうちょっと待ってください。はい、で次回は10月24日土曜日の2時からですね。はい、なんとなくですけどね、なんかね、夜バージョンと昼バージョンの西戸明子みたいになってて、ね、なんかちょっと違う感じになってるんですけれども、具体例とかもね、なんかもうちょっと入れないかなとか思って、また1週間自分の中でアンテナ張り巡らせとくんで、でいいのがおかしいなというふうに思っております。はい、そんなわけでですね、あと3分あるね。なんか話す？小話？いらんわな、そんなんな。皆さんちなみにあれですかね、晩ご飯ってもう食べてから望んでらっしゃるんですかね。どうなん？ちょっと今見えてる画面の人に聞いてみよう。ご飯食べた人？はい。あ、もうほとんど食べてはるんよね。そうなんですね。はい、私はこれから担々麺を食べて帰ろうかと思っています。 どうでもいい話やろ、ね、もう最後にはね、もうちょっとそういう軽い話で締めようかと思いましてね。担々麺めっちゃ好きなんですよ。でね、結構な担々麺食べたんですけどね、今一番好きなのははしごっていうところの担々麺、知ってます？銀座に結構ね、醤油ベースでね、甘すぎなくて美味しいんですよ。お腹空いてきたでしょ。 まあもしね、今 GoTo キャンペーンもやってますから、まあよかったらはしごの担々麺は結構おすすめなんで、はい、食べてみてください。なんかね、いつかみんなでリアルで集まれる時もあったらいいよね。ねえ。 まあコロナの状況も見ながらね、学校はね、これ3ヶ月って言ってますけど、私なんかみんなとの付き合いが3ヶ月で終わるとは到底思ってないんで、はい。もうね、お申し込み、なんせ北海道から沖縄まで今日も聞いてくださってますし、海外もいらっしゃいますから、もうどこ行っても泊めてもらえるなと思ってね、はい。みんなとお友達になったなと思ってるんで、はい。あとね、そうそうそう、先生っていうのやめましょうか。ね。もう西戸さんとか、あっこちゃんとか、はい。もうなんせ甘えられなかったタイプなんでね、もうあっこちゃんとか言われたら結構嬉しい方ですけど、まあ、何でもいいですよ。あきこさんでもあこさんでもね。昔ね、 ニッシーって呼ばれてたことがね、変わってた呼び名はね、ニットコさんって呼ばれたことがあってね。まあ何でもいいんですけれども、別に自分が先生っていうよりほんまに私としてはこうみんな、なんか友達と喋ってる感覚でいるんで、ねえ、これどう思う？こう思わへん？どう思う？だって自分ってさ、何？みたいなね、もうそういう感覚でいるんで、ぜひ友達みたいな感じで皆さんも思ってもらえたらいいなと、そういうふうに感じて、そういう関係性でね、みんなとこれからも付き合っていけたらいいなというふうに思っております。というわけで、今日もですね、かなり難易度上がったかもしれないけれども、実はめっちゃシンプルな話なんですよ。これね、一回ぐーっと難易度上がっていきますけど、ここからシンプルになっていきます。はい、なんで、ぜひまた、土曜日、そして4回目5回目と一緒に学んでいきましょう。ということで、今日もありがとうございました。月曜日、週の始まりです。今週も素敵な1週間でありますように、投げキッスでおります。バイバイ。 Have a nice week。 素敵な1週間お過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。 Facebook でみんなの書き込み待ってます。私は担々麺。じゃあねー。